コラムです。最初は消費のアドバイス、暮らしの安全課からです。不用品回収を依頼したら高額請求された。不用品回収を事業者に依頼したところ、高額請求されたというトラブルが全国的に発生しています。相談事例1、廃品回収のチラシを見て依頼した。チラシには廃品回収代金が8万円と書かれていたが、実際には47万円請求され支払ってしまった。相談事例2、不用品の処分をしてもらおうと投げ込みチラシの事業者に電話をすると、費用は3万円ぐらいと言われたが、来訪すると30万円を提示された。高いとは思ったが仕方なく支払った。投げ込みチラシなどを見て、事業者に廃品回収を依頼する場合、チラシに掲載されている金額で契約できるとは限りません。事前に複数の事業者から見積もりを取り、料金だけでなく作業内容も比較検討しましょう。作業終了後に突然高額な金額を請求されるケースもあります。契約時や作業開始前に追加料金がないか確認しましょう。作業時は家族や周りの人に立ち会ってもらうことも大切です。不安に思った時は消費生活センターへお気軽にご相談ください。赤磐市消費生活センター電話番号 955-4783 消費者ホットラインは188です。次は人権を考える日常的なポイント。過去の負の遺産から学ぶ。ハンセン病に関わる施設や資料などをユネスコの世界文化遺産、世界の記憶に登録しようという取り組みがあります。ハンセン病療養所の入所者が高齢化し、ハンセン病の歴史を証言できなくなることが予想されるからです。ハンセン病の伝染力は弱いのですが、治療することができなかったために、大昔は隠れて暮らしたり、家族に迷惑をかけないように放浪の旅に出たりしたようです。さらに明治40年に、雷予防に関する件という法律が制定されてから一気に隔離政策が始まり、重大な人権侵害へと発展することになってしまいました。昭和20年頃から特効薬が開発され、外国では外来診療になったにもかかわらず、日本では昭和28年に雷予防法が成立し、平成8年に雷予防法が廃止されるまで、強制隔離という人権侵害が続き、ハンセン病は伝染力が強いという誤解が社会に偏見と差別を広げることになりました。ハンセン病による失病差別と人権侵害の歴史が忘れ去られてはなりません。なぜなら、人権を侵害された人々の名誉を未来にわたって回復・保障しなければならないからです。また、このことは時が経って忘れ去ること、なかったことにすること、問題がなくなることにしては解決にはならない。負の遺産として後世に伝えなければならない大切な経験でもあるからです。失病差別はハンセン病だけでなく HIV やエイズ、水俣病、スモン病などでもありました。いずれも病気の恐ろしさがセンセーショナルに強調され、確かな知識を持たない人々の間に生じた誤解や偏見から大きな人権侵害が起こったのです。今後も新たな病気や薬害被害の可能性がないとは言えません。人権侵害を防ぐ最良の方法は過去に学ぶことです。 これから先、人権侵害がなくなるかどうかは、私たちが事実を教訓として忘れず、後世に伝えること、しっかりと意識して差別意識の解消を図ることに尽きるのではないでしょうか。次は人権コラム第70回人権週間世界人権宣言から70年を迎え、みんなで築こう人権の世紀。世界人権宣言は基本的人権及び自由を尊重し確保するために、世界のすべての人々とすべての人々が達成すべき共通の基準として、昭和23年12月10日の第3回国際連合総会において採択され、本年で70周年を迎えます。毎年12月10日の人権デーを最終日とする1週間を人権週間と定め、期間中には全国各地で講演会の開催や街頭啓発など各種事業を展開し、人権意識の向上を目指しています。人権問題といえば様々ですが、高齢者、子ども、女性などの身近なことから、オリンピック・パラリンピックの開催を控え、外国人の人権や日本国内の人権状況に対する国際的な関心も高まっています。人権に対する理解を深め、すべての人の人権が尊重される成熟した社会の実現を図っていきましょう。赤磐市は人権尊重都市宣言の町です。今後も市民一人一人が人権尊重の意識を持ち、心豊かな潤いあふれる町を作っていきましょう。この習慣に合わせて人権の大切さを再認識していただくため、人権を考える集いを開催します。今年は自分の心を大切にすることや、命の大切さについて一緒に考えてみましょう。ぜひご参加ください。人権を考える集い。無料ですが、入場整理券が必要です。日時12月2日日曜日午後1時から、場所熊山ふれあいセンター多目的ホール。内容人権擁護入賞者表彰、講演会講師玉川麻里さん、テーマ命と向き合う。次は私とあなたの健康、お酒との上手な付き合い方。昔からお酒は百薬の長と言われ、多くの人に親しまれてきました。しかし、飲みすぎでメタボや痛風になった、検診で再検査になった、とよく耳にします。お酒と上手に付き合うポイントについて紹介します。1、空腹時ではなく、食事と一緒に飲みましょう。空腹時はアルコールの吸収が早く、すぐに酔いが回ります。胃も荒れる可能性があります。2. 水を積極的に取りましょう。濃いお酒は胃や肝臓への負担が高まります。アルコールは利尿作用があるため、水を積極的に取り、脱水を予防しましょう。3. おつまみを上手に選びましょう。おつまみは塩分や脂肪を多く含むものや、カロリーが高いものは避けましょう。おすすめのおつまみ、タンパク質を多く含む料理、湯豆腐、あさりの酒蒸し、卵焼き、お刺身、イカの丸焼き。ビタミン、ミネラルを多く含む料理、枝豆、トマト、しらすおろし、野菜サラダ、チーズ。4. 適度な飲酒量を知っておきましょう。厚生労働省は1日平均純アルコールで約 20g 程度が節度ある適度な飲酒としています。ビール 500ml、日本酒 160ml、 ウイスキー 60ml、 焼酎 70ml、 ワイン 200ml。 あくまでも目安です。お酒に弱い人、少量の飲酒で赤くなってしまう人、65歳以上の人、女性はこれより少ない量を適量と考えると良いでしょう。飲みすぎてしまい二日酔いになった時の対処法、水分補給をする、糖分やビタミン C を摂る、体をしっかり休める、お酒を楽しむためにも定期的に健康診断を受け、自分の体の状況を知っておくことも大切です。これでコラムを終わります。